5月10日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、ちょっとね、今日は戦争の話というか、
はい、
あのきな臭いしね、それから台湾有事はむったど問題になってるし、ね、それから、まあ、日米の安全保障、
はい、
本当
は
あの韓国とも仲良くなって、そうするとまたそれがまた刺激になって、
訪米しましたもん ね大統領、
鍋常の話ですね、
はい、
渡辺常を、鍋常ってこう もう極端な右翼というか右という感じしません？
うん、しますね。
鍋常の本が出たんです。独占告白渡辺常を、戦後政治はこうして作られた、
はい、
これの本を読んで、あの田原総一郎が感想を書いてるんですけど、
あ、そうですか、書評を
水と油でしょ
どんな書評なんですか ね交わるんですかね、
でどんなこと書いてるか
、はい、
田原総一郎が言ってますね、
うん、
鍋常さんを知ったのはまだ現場にいた頃、読売新聞で頑張っている保守派のジャーナリストがいるなと感じていた、
うん、
保守派は自民党支持、リベラルはアンチ自民、テレビのディレクターをしていた僕自身も含めてマスコミは大体反体制派だったから、まあ、保守派のジャーナリストの鍋常さんは珍しいと、
うん、
でも彼は堂々と保守派を名乗っていたので面白い人だなと思ったと、
はい、
鍋常さんは戦時中から、戦争反対をその訴えていたと、8つ上だそうですね、鍋常は。
そうですか。
学徒出陣で軍隊に行って終戦を迎えた、
うん、
だから軍隊と戦争を心底憎んでいる。田原総一郎は小学校5年の夏休みに玉音放送を聞いたと、
うん、
なので、敗戦した途端先生たちの言うことが180度変わったので、この年代の人はそうですよね、
うん、そうですね、うん、
それで大人とか政府とかマスコミの言うことは一切信じられない、信じたら騙されると思った、これが原点だと。で渡辺鍋常さんは、共産党に入党した。
そうですか。
で戦後僕も共産党を信用していたと。なぜなら共産党は戦時中最後まで戦争反対だったから、
うん、
その共産党が一番信用していたのがソ連だったから、
うん、
ソ連は素晴らしい国だと思っていたと、
うんうん、
そして1965年にモスクワで世界ドキュメンタリー会議というものが開かれて、でドキュメンタリー番組を持って賞をもらったこともあってに呼ばられて田原総一郎は行ったんだそうです、
うん、
でモスクワの学生とディスカッションしていて、ソ連ではちょうど前の年にフルシチョフが失脚していたのでディスカッションでなぜ彼は失脚したんだと学生に聞いた。すると彼らは真っ青になって何も言わない。あ、それには言論の自由が全くないんだということが分かって、この国はダメだと思った、
うん
ね、そしたら渡辺恒夫さんも鍋常さんも戦後すぐに共産党に入党して、その共産党はダメだなと思った経緯は書いてあるそうです。そのなぜかは書いてないんだけど、うん、そう思ったんだそうです、
はい、
で田原総一郎も鍋常もその田中角栄からこういう言葉を聞いたそうです。戦争を体験している人間が政治をやっている間は絶対に戦争はやらない、大丈夫だという話っこ、この本にも引用されていると。岸政権が退陣した後自衛隊の存在が憲法と大矛盾していることが分かっていながら自民党は憲法改正と言わなくなった。後になってね、安倍晋三
が、うんね、
とにかく矛盾してるわけですよ、
うん、はい、
なのでそんな状態が長く続くから、その自民党の頭脳派と呼ばれていた宮沢喜一さんに会って、自民党はこんな矛盾を放置して無茶苦茶だと言った。田原総一郎が噛みついたでしょ、
うんうんね、
そしたらね、日本が安全保障の主体性を持とうとすると戦前のように軍が突出して危ない、だから池田政権以降はアメリカに守ってもらう道を選んだんだと、
うん、
その方が安全だし、その分の予算を経済復興に注いだから高度成長、
うん、
経済が成し遂げたと説明されて僕は納得したと、うん、田中角栄の言う通り戦争を体験した世代だからこその判断だったと思うと。ところが2013年に オバマ大統領が世界の警察官を辞めると宣言した。日本はアメリカに安全保障を委ねられなくなった。非常に危ないけれど日本は自前で主体的な安全保障を構築しなければならなくなった。でその鍋常さんに感心したこと、田原総一郎がね、鍋常さんはあの戦争は侵略戦争だ、だから総理大臣や天皇は靖国に行っちゃダメだと言い続けていること、だからまあ考え方は多岐違っても、この辺は敵ながらあっぱれと思ってるんでしょうね。渡辺さんは一貫して否定していると。この靖国参拝ね、いや政治家も言いますが、
はい、この間も参拝されてましたよ ね。
だからここですね、鍋常さんも僕も立場は違っても戦争を知る最後の世代としてこの国を思う気持ちは一緒。そのためには批判だけしても仕方がない。もうどんどん政治家に総理大臣に対しても言うべきことは言った方がいいと思っていると。今日本が戦争をしないために安全保障をどう構築したらいいか、これはもう大問題だということを書いております。だからなんとなくイメージとしてはあった鍋常っつとね、もうとにかく右、田原総一郎といえばとにかく左、
そんなイメージがありますけども、ね、鍋常さん今おいくつぐらいなんですかね。
90何歩だよな。
かなりご高齢ですよね。
うんだよ、だってほら、ね、兵隊さん言ってんだもの。
田原総一郎さんよりも上ってことです。
8つ
上ですもんね、
う
ん、
田原総一郎っていうのは多分昭和 10年とかその部屋じゃないのかしらね、ちょうどその、子供でまだね、
はい、
腹減っている頃、一方の別に8つ目だもんね、大人でね。だからこの安全保障問題っていうのはもう最近なんだろう、気になります。でさ、桜井よし子という女性ね、
はい、
この人もかなりの高派で半分読んで半分おら捨ててるんですけどこれ、はい、台湾の話書いてるんですよ。
台湾の話気になりますね。
中国が台湾侵攻の過程で、
はい、
確実に在日米軍基地を攻撃する、台湾に侵攻したら少し時間を置いて、日米の戦闘機が台湾支援で集合した頃合いで攻めるだろう。
怖いですね。
つまり日米領空軍に陸上で大損害を与えることができる。戦闘機の破壊は地上にいる時が一番いいと、飛んできたらね一対一で、だからその集まった時にボンってやるっつうんでしょ。中国軍の攻撃は日本を台湾有事に引き込んで日中の戦いになる。つまり中国軍が米軍基地のみならず自衛隊の基地を爆撃した方が中国に有利だからだ。沖縄であれどこであれ誰もが望まない戦争の場に日本がなるのである。
決してあってはならないことかと思いますけどね。
でシミュレーションでね、日米は艦隻数十隻、航空機数百機、軍人数千人を失う。アメリカは世界最強国としての地位を長年にわたって失い、台湾は国土を破壊され、経済再生に苦労する。国土を破壊される日本も同様だ。それでもアメリカと中国の両方は自国を戦場にした大国同士の核戦争に発展するのだけは避けようとすると、だからお互いの領土にはぶち込まないと、
はい、
一方で日本と台湾は確実に戦場になる。
怖いです ね、
ね。いやこう言われるとさ、なんだよなって。
そういうことですよ ね、 ね。アメリカと中国の戦争なのに、
今ウクライナの戦争だってロシア軍とはやっつけでもロシアの本土までには攻めるなってアメリカ言ってるわけでしょ。そうすると相手が何するか分かんないからでしょ。これもそんですよね。というのでこういう話を聞くとなんかこうどうすんだべな。
あってはならないことです。
だから出て軍事、
はい、
軍事費だけ増やせばいいのかという、ということでございます。
それではプラスワンです。ジョニーキャッシュをお送りしています。
ジョニーキャッシュってね、あのボブ・ディランと長年の友達なんですよ、
はい、
あのジャンルは違うけれどね、うん、で今日のはだからそのなんだ ボブ・ディランの曲です。で、はい、歌ってるのが、
はい、
そのホアキン・フェニックスで俳優とこれ映画のハントラ版ですね。
あ、そうなんですか。
ジョニー・キャッシュの曲を、あ、ジョニー・キャッシュの電気映画があってね、ウォーク・ザ・ラインという、その映画の中のサントラ、
はい、ジョニー・キャッシュではなく、ホアキン・フェニックスとリーズ・ウィズ・ザ・スプーンで、
はい、
悲しきベイブ It ain't me, babe。